4ページタウントピックス全国市町村教育委員会連合会功労者として表彰されました。平成19年12月から令和7年9月までの長きにわたり教育委員会委員として教育行政の推進に尽力された大森源一郎さんが令和8年度の全国市町村教育委員会連合会功労者表彰を受賞されました。本庁の教育委員として、学校教育の充実や教育環境の整備、生涯学習の推進など、町の教育振興に大きく貢献されました。また、その間、那須地区市長、教育委員会連合会会長、さらに栃木県市町村教育委員会連合会副会長としてもご活躍されました。大森さんは受賞の話を受け、とても驚いたとともに、とても光栄に感じています。教育委員としてコミュニティスクールの立ち上げに関わるなど、子どもたちと地域の皆さんの関わりを深めることで、生きた学びの手助けができたのでは、とお話しくださいました。ここには大森さんの写真が掲載されています。問い合わせ、学校教育課、電話 72-6922 番。以上です。那須町、日域。居住エヴァンジェリストを移植しました。那須町と日域居住の魅力発信を目的に、那須町日域居住エヴァンジェリストを新設し、6月5日、落語家の林家三平さんと、妻で俳優の国分幸子さんに移植しました。那須町日域居住エヴァンジェリストとは、町での日域居住の魅力を広く町内外に発信し、本庁のイメージアップと日域居住の促進を図るためにインフルエンサーとして活動していただくものです。活動内容1、町のイメージアップと日域居住の促進を図るための宣伝活動2、町が実施するイベント等への参加と協力3、町広報誌町ホームページ等に掲載する情報の提供。ここには平山町長と落語家の林家三平さん、俳優の国分幸子さんが3人で並んでいる写真が掲載されています。問い合わせ、ふるさと定住課、リビングシフト推進室、電話 72-6955 番。以上です。第21回、那須キュービ祭りを開催します。那須キュービ祭りの開催に伴い、交通規制を行います。沿道や周辺の皆さんにはご不便とご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。開催日時、9月27日日曜午前10時から午後3時、会場、文化センター、夢プラザ那須、スポーツセンター駐車場、交通規制の時間、午前9時30分から午後3時30分、問い合わせ、那須キュービ祭り実行委員会事務局、観光商工課商工係、電話 72-6918 番。キュービ祭りに関する情報は、随時ホームページでお知らせします。ここにはホームページの QR コードが掲載されています。また、ここには当日の交通規制の場所が地図で表示されています。夢プラザと文化センターまでの一部区間が規制されます。以上です。5ページ、国民健康保険。後期高齢者医療保険の資格確認書等を更新します。現在お使いの国民健康保険資格確認書と後期高齢者医療資格確認書は 7月31日で有効期限が切れます。8月から使用する資格確認書または資格情報のお知らせを7月中旬に郵送します。保険証として利用登録がされたマイナンバーカード、マイナ保険証をお持ちでない方には、申請することなく資格確認書が交付されます。国民健康保険有効期限8月1日から令和9年7月31日。国民健康保険の方は次の書類が交付されます。マイナ保険証をお持ちの70歳以上の方、資格情報のお知らせ、70歳未満の方の資格情報のお知らせには、原則期限がありませんので、すでに資格情報のお知らせをお持ちの70歳未満の方には送付されません。マイナ保険証をお持ちでない方や、マイナンバーカードをお持ちでない方、資格確認書。保険税納付を忘れずに、特別な事情なく、保険税を滞納し、納税相談にも応じない場合は、資格確認書等の使用が制限されることがあります。資格情報が変更になったときは、国民健康保険から社会保険等に変更になったときは、届出が必要です。新たに加入した社会保険等の資格確認書または資格情報のお知らせと、国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせを持参し、住民生活課または各支所に届け出てください。問い合わせ、住民生活課医療保険係、電話 72-6909 番。後期高齢者医療保険有効期限8月1日から令和9年7月31日。新しい資格確認書または資格情報のお知らせを茶色の封筒に入れて7月中旬に郵送します。85歳以上の方、全員及び84歳以下の方で、マイナ保険証を普段からご利用されていない方は、資格確認書を郵送します。84歳以下の方で、マイナ保険証を普段からご利用されている方には、資格情報のお知らせを郵送します。資格情報のお知らせが届いた方は、マイナ保険証で医療機関を受診してください。マイナ保険証を普段からご利用されている方は、次の両方に該当する方です。1、過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用している方。2、おおむね直近3ヶ月以内にマイナ保険証を利用している方。マイナ保険証での受診が難しくなった方には、資格確認書を交付しますので、住民生活課に申請してください。次の方には、認定情報が資格確認書に記載されます。過去に限度額適用認定証の交付を受け、令和8年度の所得区分が、現役並み所得者1または2の方、過去に限度額適用標準負担額減額認定証の交付を受け、令和8年度の所得区分が低所得区分の方。現役並み所得者1とは、住民税課税所得が145万円以上、380万円未満の被保険者。同一世帯の被保険者も含む。現役並み所得者2とは、住民税課税所得が380万円以上、690万円未満の被保険者、同一世帯の被保険者も含む、認定情報を医療機関で提示すると、限度額適用認定情報医療費の支払いが一定額になります。限度額適用標準負担額、減額認定情報、医療費の支払いが一定額となり、入院時の食事代が減額されます。問い合わせ、問 栃木県後期高齢者医療広域連合、電話 028-627-6805 番、住民生活課医療保険係、電話 72-6909 番、以上です。国民年金保険料を納めることが難しいときは、本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や、失業など国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、保険料の全額または一部の納付が免除されます。令和8年度分、令和8年7月分から令和9年6月分までの受付は、7月1日から開始しています。過去の期間についても、2年1ヶ月前の月分まで申請できます。また、学校教育法に定める大学等に在学する方で、前年所得が基準額以下の方は、猶予申請をすることができます。申請場所、住民生活課または、大田原年金事務所、スマートフォンとマイナンバーカードで、マイナポータルを利用した電子申請もできます。持ち物、本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証など、学生の方は在学証明書または学生証、裏面も含むの写しも必要です。問い合わせ、住民生活課住民年金係、電話 72-6908 番、以上です。ここまでは星でした。
6ページ、令和8年度、那須町外来カミキリムシ類被害木伐採推進事業費補助金のお知らせ。外来カミキリムシ類による被害を受けた木の伐採等に必要な費用の一部を補助します。補助対象、次の要件をすべて満たすもの。フラス、外来カミキリムシ類の幼虫の糞と木くずが発生しているなどの被害が確認できる樹木で、町長が被害木であると判定したもの。被害木の伐採後の処置、運搬等について適切な防除拡散防止対策を行ったもの。果樹園及び交付決定前に伐採したものは対象外となります。補助対象、次の1から4をすべて満たす方。1、町内に住所または固定資産を有する個人の方。2、同一世帯において町税等の滞納がない方。3、町内に存する自己所有の被害木を伐採し費用が発生する方。4、令和8年度中に同一世帯において本補助金を受けていない方。申し込み方法、交付申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、環境課に提出してください。補助金額、被害木の伐採に要する費用、伐採後の被害木を処分するための切断に要する費用、及び伐採後の被害木の運搬、処分に要する費用の合計額に6分の5を乗じた額、1000円未満は切り捨て、限度額25万円。外来カミキリムシ類の詳細。首赤ツヤカミキリ。桜や梅などバラ科を中心とした多くの樹木を加害することで知られる外来種です。1、成虫は全体的に光沢がある黒色で、胸部、主部が赤い。6月から8月上旬に成虫となり、樹木の外に現れる。体長は約 2.5 から4センチ。首赤ツヤカミキリの写真が掲載されています。比較対象物として1円硬貨が隣に置かれ、写真の首赤ツヤカミキリはちょうど1円玉の倍くらいの長さの個体です。排出されたフラスは褐色でカリン島状のものが多い。 フラスの確認された樹木の写真が掲載されています。詳細はこちらとして QR コードが掲載されています。ツヤ肌ゴマダラカミキリ。トチノキやカツラ、アキニレ、シラカバなど多くの樹木を加害することで知られる外来種です。1、成虫は全体的に光沢がある黒色で、胴体に白い斑点、在来種とよく似ているが、胸部、主部の白紋がない。6月から8月上旬に成虫となって樹木の外に現れる。体長は約2から 3.5 センチ。ツヤ肌ゴマダラカミキリの写真が掲載されています。2、被害に遭った樹木、木の上部から被害が進行する。被害が起きている樹木の写真が掲載されています。詳細はこちらとして QR コードが掲載されています。どちらの外来カミキリムシも幼虫が生木に加害することで樹木を衰弱させ、落枝や倒木等の被害が発生する恐れがあります。また、農作物や生態系に被害が拡大する恐れもあります。成虫やフラスを見つけた場合は、逃がさず捕殺するとともに、環境課に連絡してください。問い合わせ、環境課環境保全係、電話 72-6940 番。以上です。ゴミ出しのルールを守りましょう。ゴミ出しルールを守らないことは、周辺住民や地域のゴミステーションを管理する方々にご迷惑をかけることになります。決められた曜日に出す。当日午前8時までに出してください。コースごとに回収日程が決まっています。ゴミ出しカレンダーに沿って出してください。注意点。ゴミ出しカレンダーの地区名欄の赤字の米印がある地区は8月のみ午前7時までに出してください。問い合わせ環境課環境衛生係、電話 72-6916 番。以上です。7ページ、特定外来生物の防除・駆除にご協力ください。外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から持ち込まれた生物のことを指します。特定外来生物とは、特に生態系、人の生命、身体、農林水産業への被害を及ぼすもの、または及ぼす恐れのあるものの中から指定されます。外来生物対策の必要性。町内には特に大半音草、大金鶏肉が多く生息しています。この2種は強靭な繁殖力で密集して生え、大群落を形成するため、在来種を駆逐してしまう恐れのある特定外来生物です。身近な生活環境まで及んでいるこの植物を排除するには、町民一人一人の協力が必要です。黄斑音草、キク科の多年草で強い繁殖力を持ち、7月から10月に開花します。草丈は50センチから3メートルほどで、土地が肥沃で湿った道路沿い、荒れ地、畑、湿原、河川敷など湿った環境を好みます。黄斑音草の花の写真が掲載されています。黄金鶏菊、キク科の多年草で5月から7月に開花します。草丈は30センチから70センチで、生育場所は道路沿い、河川敷、線路際などに分布し、種子生産量が多く、刈り取りに対する再生力も強いため、繁殖力が旺盛で強健な植物です。黄金鶏菊の花の写真が掲載されています。防除方法。1. 根ごと掘り取る。2. 種がある場合は、花をハサミなどで切り取り、種がこぼれないように袋などに入れる。3. その場に広げて、2、3日天日にさらして枯死させる。 4. 町指定の黄色いゴミ袋に入れて可燃ゴミとして出す。防除の際の注意。繁殖力が非常に強いため、根を引き抜いた後、あまり土を払わないよう注意してください。特定外来生物を生きたまま許可なく運搬することは違法な行為です。特定外来生物は様々な場所に生息しています。土地所有者の許可を得ずに土地へ侵入し、無断で駆除作業を行うことはしないでください。ホームページに遷移される QR コードが掲載されています。問い合わせ、環境課環境保全係、電話 72-6940 番、以上です。6月議会定例会、一般会計、補正予算など23議案を可決。令和8年第3回那須町議会定例会が6月1日から10日までの10日間開催され、23議案が可決されました。主な議案は次の通りです。農業委員会委員の任命。現農業委員の任期が令和8年7月19日をもって満了となることに伴い、12名の次期農業委員の任命について同意されました。町有財産の処分。町有林伐採計画に基づき、硫黄のあざ川の口内で町有林 13.2 ヘクタールの立ち木を伐採、売却することについて議会の議決を求め決定されました。一般会計補正予算1号。本庁舎中会議室システム改修工事費の計上や地域未来交付金の減額などを令和8年度一般会計補正予算に計上しました。この結果、一般会計の総額は2360万円が減額され176億140万円となりました。以上です。8ページ、防災のワンポイント。7月から10月にかけては、日本に接近、上陸する台風が多くなり、大雨、洪水、暴風、高潮などの自然災害をもたらします。台風対策のポイント。台風による風や雨で被害を受けないよう、日頃から地域ぐるみで対策しましょう。1. 飛ばされそうなものは固定しましょう。テレビアンテナやゴミ箱、鉢植えなどは特に注意しましょう。2. 定期的に側溝や排水溝を清掃し、流れ込んだ雨水が溢れ出ないようにしましょう。大雨対策。大雨による災害発生に備え、日頃からできる防災を考えましょう。1. 防災マップを参考に、地域の危険箇所などを事前に把握しておきましょう。防災マップは役場各支所で配布しています。また、ホームページでもご覧いただけます。2. 大雨や洪水はある程度予測できます。雨が降っているときは、テレビやインターネットなどを活用し、雨量、水位情報などに注意しましょう。3. 災害時に素早く行動するためには、自らの判断が重要です。町から避難情報が発令されていなくても、自宅にいることが危険だと判断される場合には、早めに自主避難しましょう。防災マップに遷移される QR コードが掲載されています。問い合わせ、総務課危機管理係、電話 72-6901 番、以上です。家屋を新築などで取得された方へ、主に令和7年度中に家屋を新築、増築、または改築により取得された方へ、7月8日水曜付で不動産取得税納税通知書を送付します。金融機関の窓口等、納税通知書に記載のある場所で納付してください。納期限7月31日金曜。問い合わせ、大田原県税事務所課税課、 不動産取得税担当。電話 0287-23-4172 番。以上です。鳥獣対策のすすめ No.20。夏の熊の行動について。人と熊が共存するために。夏は熊の活動が活発になる季節です。町内でも夏季から熊の目撃情報が増える傾向があります。熊の行動を正しく理解し、事故を未然に防ぎましょう。夏の熊の特徴。木の実や草、昆虫などを求めて広く行動します。水場や涼しい場所、沢、林の中によく現れます。親子連れ、母熊プラス子熊が多くなる時期です。特に子熊を連れた母熊は非常に警戒心が強く攻撃的で、オス熊から逃げている時期でもあり、注意が必要です。なぜ人里に近づくのか。1. 親離れによる行動の変化。初夏から夏にかけ、若いクマは母熊から離れて単独で行動を始めます。経験の少ない若いクマは食べ物を探して行動範囲が広がり、人里に迷い込むことがあります。若いクマは人を恐れにくい傾向があり、思わぬ接近につながることがあります。2. 食べ物を求めての移動。山の状況、天候や実り具合によっては十分な食べ物が得られないことがあります。そのため農作物や果樹、生ゴミなど人の生活圏にある食べ物に引き寄せられることがあります。一度人の食べ物を覚えると同じ場所に繰り返し出没する可能性があります。熊に出会ってしまったら、万が一熊に遭遇した場合は次のことを守ってください。1. 慌てて走らない。追いかけられる可能性があります。2. 大声を出さず落ち着いてゆっくり後退する。3. 子熊を見かけたらその場を離れる。近くに母熊がいます。熊対策は個人だけでなく地域全体で取り組むことが重要です。一人一人の行動が熊との不要な接触を防ぎ安全な暮らしにつながります。熊の足跡の写真が掲載されています。問い合わせ農林振興課畜産係電話 72-6911 番。以上です。ここまでは大平でした。